環境、利用者募集、農家開設型市民農園。農業者が開設運営する市民農園の利用者を募集します。場所は、桃村 191-1、稲城ふれあい農園。水道設備あり、駐車場はありません。募集区画は16番区画、35平方メートル。利用期間は7月1日月曜日から8月31日土曜日まで。更新可能です。費用は4600円。はがきに、住所、振り仮名を振った氏名、電話番号、希望農園名、生年月日の順に書いて申し込んでください。申し込み者多数の場合は抽選し、6月末までに園主より結果を通知します。他人名義での応募はできません。他人名義による農園利用が発覚した場合、利用を停止し、次年度以降も利用できません。締め切りは6月24日月曜日必着。お申し込み先、お問い合わせ先は、経済課農政係へどうぞ。7月1日から受付開始、カーボンニュートラル住宅設備等補助金、脱炭素省エネルギー社会の実現に向けた取り組みとして、地球温暖化対策につながる機器を導入した方に補助金を交付します。補助対象期間や必要書類など詳細は、市のホームページをご覧ください。隅地板3面に二次元コードが掲載されています。補助対象機器です。ナンバー、補助対象機器、補助金額の順にお伝えします。ナンバー1、太陽光発電システム。1kW 2万円、上限8万円。ナンバー2、エネファーム2万円。ナンバー3、蓄電池システム4万円。ナンバー4、木質ペレットストーブ。機器費の3分の1、上限5万円。ナンバー5、燃料電池自動車、FCV、10万円。ナンバー6、ビークルトゥーホームシステム。ナンバー1の機器と同時導入に限り3万円。ナンバー7、季節窓ドアの断熱改修。設置費用の6分の1、上限5万円。以上です。窓口郵送申し込みフォームで7月1日月曜日から申し込んでください。締め切りは令和7年3月14日必着です。申し込み先着順、予算上限に達し次第受付を終了します。お申し込み先、お問い合わせ先は緑と環境課環境政策係です。参加者募集、ゴミの行方を知ろう、夏休み処分場見学会。夏休み恒例の処分場バス見学会を開催します。皆さんが出したゴミがどのように処理されているのか確かめてみませんか？詳細は東京多摩広域資源循環組合ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。対象は多摩地域に在住、在勤、在学の方。日程と会場です。7月25日木曜日、八王子市とぶきクリーンセンター、二つ塚処分場、八戸沢処分場。集合解散は JR 八王子駅南口。8月1日木曜日、クリーンプラザ富士見。二つ塚処分場、八戸沢処分場。集合解散は JR 三鷹駅北口。8月6日火曜日、立川市クリーンセンター。二つ塚処分場、八戸沢処分場。集合解散は JR 立川駅北口です。各日おおむね午前8時から午後6時まで。定員は各日30人。申し込み者多数の場合は抽選です。費用は1人昼食代500円。当日お支払いください。東京多摩広域資源循環組合ホームページ内申し込みフォーム、はがきに、件名として夏休み処分場見学会参加希望、参加希望日、参加者全員の振り仮名を振った氏名、年齢、住所、電話番号、日中連絡が取れる番号。多摩地域在住でない場合は、通勤・通学先の市町村を書いて申し込んでください。締め切りは7月1日月曜日必着です。お申し込み先、お問い合わせ先は、郵便番号 190-0181、西多摩郡日の出町大和座大久野7642。東京多摩広域資源循環組合、 夏休み処分場見学会係まで。電話 042-597-6152 番です。ご協力ください。有害物の分別徹底。リチウムイオン電池等の充電池や電気シェーバー、モバイルバッテリーなどの充電池を取り外せない小型電子機器は、有害物として出してください。誤って燃えないゴミに混入すると、ゴミ処理施設内で火災が発生する恐れがあります。ゴミを出す前に、もう一度正しく分別されているか確認しましょう。市で処理できないゴミ、鉄アレイ、消火器、発煙筒など、メーカー、販売店、処理業者にご相談ください。お問い合わせは、生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。悪天候時のゴミ回収。台風、強風などの悪天候で、資源回収ステーションに設置したカゴが飛散する恐れがあるときは、資源物回収を中止する場合があります。その場合は、次の回収日まで自宅で保管してください。また、回収する場合でも、飛散などの可能性があるため、できる限り当日の朝に出してください。なお、回収に変更がある場合は、市のホームページなどでお知らせします。お問い合わせは、生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。参加者募集、女子中高生向けオフィスツアー。オフィスツアーに参加して、将来の進路を考えるきっかけにしましょう。詳細は、東京都生活文化スポーツ局ホームページをご覧ください。墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。対象は、都内在住在学の女子中学生高校生。日時と場所です。1、7月23日火曜日午後1時から、株式会社ファーストリテイリング江東区。2、7月25日木曜日午後2時から、株式会社サイバーエージェント江東区。3、7月30日火曜日午後1時から、株式会社メルカリ港区。定員は1と2がそれぞれ40人、3が50人です。申し込みフォームから申し込んでください。締め切りは6月25日火曜日午後5時。お申し込み先、お問い合わせ先は、東京都生活文化スポーツ局男女平等参画課まで。電話 03-5388-3189 番です。ご推薦ください。市政功労者一般表彰対象者。市では毎年11月1日の市政施行記念日に、市政に功労のあった方、自治功労一般表彰を表彰しています。近所や知り合いに一般表彰に該当すると思われる方がいましたら推薦してください。詳細は市のホームページをご覧ください。対象は市民や市に関係する個人の方で、次のいずれかの基準を満たす方。市民の健康、安全、福祉の向上などに尽力した。または、それに関する公務を助け、その業績が顕著である。教育振興や芸術文化、スポーツ活動の向上に関して、その業績が顕著である。産業、科学の発展に関して、その業績が顕著である。長年にわたる奉仕活動など、市民の模範となるような活動や行為をしている。以上です。郵送、墨字盤3面掲載の申し込みフォームで申し込んでください。締め切りは7月26日金曜日。推薦にあたり、推薦される方の同意を事前にお取りください。推薦していただいた方には、後日、功績などの詳細を確認します。推薦いただいた候補者が審査の結果により、表彰とならない場合がありますのでご了承ください。お申し込み先、お問い合わせ先は、総務契約課、総務係です。市長コラム、ナンバー148。公民連携の推進。公民連携とは、市の事務事業、イベントなどにおいて、企業、大学、その他団体などとの連携に基づき、協賛や提案をいただくことにより、市においては市民サービスのさらなる向上や地域活性化などを推進することができ、企業などにおいては自社製品などのプロモーションや社会貢献によるイメージ向上を図ることができ、お互いに利得がある、いわゆる ウィンウィンの関係が築けるものです。官民連携や産官学民連携などとも言われておりますが、地方公共団体は官ではないので、最近の自治体では公民連携の用語が増えています。いずれも概ね同じ意味だと考えます。本市においては以前から公民連携を心がけてきましたが、令和4年に東大阪市の野田市長からお誘いいただき、同市が立ち上げた公民連携推進全国市長フォーラムに参加したことをきっかけに、この考え方をさらに推進することとしました。このフォーラムに参加して知ったことですが、公民連携は成功到底で、関西では進んでいるが、関東では取り組みが遅れています。大阪府や大阪市では、役所内に公民連携デスクを設置し、企業などから連携事業の自由な提案を随時受け付け、行政からは課題を提示して提案を募集しているとのことで、連携事業に係る部署間の連絡調整を、このデスクがワンストップで対応するとのことでした。こうした好事例は、稲城市にも即取り入れるべきと思い、昨年、私の4期目の選挙公約に、公民連携デスクの設置を取り上げ、昨年10月1日に企画政策課に設置しました。デスク設置後は、様々な民間企業から連携事業のお話をいただくようになり、その中で、かつて全国市長会で一緒に活動していた、元北海道美唄市長の高橋美希夫さんから株式会社官民連携事業研究所を紹介いただきました。この会社は地域の社会課題の解決を目指し、自治体と企業の橋渡し役として官民連携による良き前例を共に作り、持続可能な街づくりを推進することを目的としており、公民連携デスクを開設したばかりの稲城市にとっては、非常にタイムリーな出会いとなりました。そして、同社のコーディネートにより、3月25日に公民連携に関する合同協定締結式を開催することができました。一つ目は、株式会社官民連携事業研究所との間に、公民連携促進に関する連携協定を締結しました。この協定に基づき、今後、同社から連携事業を実施したい企業などの情報提供をいただくとともに、市の課題解決に対する相談に応じていただけることとなりました。二つ目は、ピジョン株式会社との間に、総合的な子育てしやすい環境の実現のための包括連携協定を締結しました。ピジョン株式会社は、赤ちゃんとその家族を取り巻く社会課題の解決に取り組んでおられるスペシャリストですが、かねてより東京圏で地域貢献する相手先を探していたとのことでした。この度の包括連携協定をスタートとして、子育て支援のみではなく、少子化対策について積極的な施策に取り組んでまいりたいと思います。こうして株式会社官民連携事業研究所と出会ってから、早速第一弾として、ピジョン株式会社を紹介していただき幸運でした。ぜひ稲城市が公民連携の先例となれるよう頑張ってまいります。稲城市長高橋勝弘。